準備会の第4回の準備会で、歴史性なんですよ。その聖書を読むときにですね、この聖書というのは歴史の書物であって、私は歴史的にも過去の歴史のみならず、実はそれが連々とこの未来にまで発展しているのが予言になるわけなんですよ。将来にも向かう予言になるわけなんです。でそれを忘れていると、例えば黙示録だけを読んで、でそれでいろいろこう指摘解釈を施していく、そしていろいろバラバラになって、でこれわからないからやめても読むのはとこうなるわけなんですけれども、実はですね、旧約聖書からのこの神様の働きがやはり同じようなパターンを持ってですね、起こっているわけなんです。そしてそこに霊的な原則があるわけなんです。それは何かというとですね、一言でまとめると、お互いに敵同士であっても誠の神ですねに対しては一致できる、悪い意味でこれがですね、聖書 このメギドの中でですね、見てみたいなと思う話なんですね。例えばこのヨシュアがですね、この約束 のヨルダン川を渡って約束の地に入って、そしてまずエリコを倒し、そしてそれから会いに行き、こう中央戦線、いわゆるイスラカナンの地のこの真ん中の部分をこの分断するような形で攻めた。そこでギブオン人と、まあ、いう盟約を結んだ後にですね、これ南戦線、南部戦線が始まるんですよ。でこう書いてあります。9章の1節2節で、ヨシュア記のヨルダン川のこちら側の山地、低地およびレバノンの前の大海の全沿岸のヘテ人、エモリ人、カナン人、ペリ人、ヒビ人、エブス人の王たちは皆これを聞き、次のキーワード、相集まり一つになってヨシュアおよびイスラエルと戦おうとしたですね。で今度北北部戦線に行きます。先ほど説明があったこのハトルですね、ハトルの王を中心とし、こう書いてあります。ハトルの王ヤビンはこのことを聞いて、マドンの王ヨバブ、シムロンの王アクシャフの王、また北方の山地キネレテ、これはガリラヤ湖のことですね、南のアラバ、低地西方のドルの高地にいる王たち、すなわち東西のカナン人、エモリ人、ヘテ人、ペリシ人、山地のエブス人、ミツパの地にあるヘルモンの麓のヒビ人に使いをやった。それで彼らは全人類を率いて出てきた。その人数は海辺の砂のように多く、馬も戦車も非常に多かった。これらの王たちは皆相集まり進んできて、イスラエルと戦うためにメモルの水あたりに一つになって陣を敷いた。メモルの泉っていうのはあっちのフラー湖のあたりですか、です ね、はい、のところに、この相集まったとあるわけですよ。でこのようにしてパターンが一つあるわけですね。神のことになるといろんな考えを持った人たちが一つになっていくと敵対するんですね。でそのモチーフをですね、この全体的に描き、実は終わりの日にこのことを神がこのもう分かっておられて、なすっていう予言が詩編の2編になります。これもちょっと長いですがお読みしますね。なぜ国々は騒ぎ立ち、国民は虚しくつぶやくのか。地の王たちは立ち構え、治める者たちは愛ともに集まり、主と主に油注がれた者、これがハメシア、メシアとに逆らって、さあ彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てよう。このキリストの支配の中、神とキリストの支配の中にいることを解き放そう、自由になろうと、それで共に集まっていくわけなんです。で次に、天の御座についておられる方は笑う、主はその者どもをあざけられる。ここに主は怒りを持って彼らに告げ、燃える怒りで彼らを恐れおののかせる。まあ、先ほどもですね、このハトルの王の戦いはですね、戦車や馬や戦車も非常に多かったと書いてありましたけれども、それに対してヨシュアに対して神様は馬のこの筋をですね切ってしまいなさいと書いてあります。これどういうことかって言ったら、神の皆御霊が軍隊、その物理的な力に勝つんだよと、勝利するんだよということを表しているわけです。 で今神様は物理的な力でこの愛共に集まる軍隊たちが、この反抗しようとしてるわけですね。これに対してはバカだねって、この神様の反応で、それで次に、しかし私は私の王を建てた私の聖なる山シオンに、ね、行きますよ私たちね、後で最後の日にシオンに行きますが、私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた、あなたは私の子、今日私があなたを産んだ。これ誰の予言ですか？神の御子イエス様の予言です。私を産んだっていうのはおぎゃーって生まれたという意味ではなくて、これは、復活のことを指します。使徒の働きの確か13章でパウロがこの宣教している時にですね、ここをによってイエスが復活したということをこうバックアップしているわけなんですけども、ローマの一章のところで、この聖なる御霊によればこの復活によって公に滞納の力によってこのイエスが御子である、神の子であるということを表したと言ってるんですね。でそれで続けて読むと、あなたは私の子、私に求めよ、私は国々をあなたへの譲りとして与え、地をその果て果てまであなたの所有として与える。あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にする。これ鉄の杖ですね。これも、このイエス様が戻って来られる最後のですね、この戦い、黙示録の19章のところにも出てきますが、というかここを引用してるわけですね、詩編の2編を。でそれゆえ今王たちを悟れ、地の裁き司たちを慎め、恐れつつ主に仕えよ、おののきつつ喜べ、巫女に口づけせよ。口づけするっていうのはいわゆるなんか昔ヨーロッパの中の映画とかありますよね、この女王に対して口づけ、シレフスということですね。主は怒り、お前たちが道で滅びないために、怒りは今にも燃えようとしている、幸いのことよ、主に身を避ける人は。物理的な力があっても主に身を避けることが幸いなんだよと、こう言ってるわけです。でここの箇所を初代教会の兄弟たちが、自分使徒たちが捕らえられた時にですね、祈ったんですよね。でここを引用して、何について祈ったかって言ったら、ピラトとヘロデが仲良くなった時についてですね、話してるわけなんですよ。でこれで具体的に神が終わりの日には、黙示録のところで16章ですか、8ですね、7つの8の裁きの6つ目ですね、6つ目のところでこれが事実起こるということを話しているわけなんです。でこれも、お読みしますね。第6の御使いが8を第ユーフラテス川に打ち負けた、すると水は火の出る方から来る王たちに道を備えるために枯れてしまった。もっと東の国から来ると。でまた私は竜の口と獣の口と偽予言者の口とから、竜の口覚えてますか、悪魔ですよ。で獣は反キリストです。偽予言者はその共に働く人ですね。13章に出てきますね、黙示録の。カエルのような汚れた霊どもが3つ出てくるのを見た。汚れた霊がカエルって言ってるんですね。である聖書教師の人によると、カエルって言ってピョンピョン飛びますよね。でだから軍隊の進行の動きですから、一旦動いて前進して、またここで駐屯して、また前進して駐屯する姿を描いてるんじゃないかと言っていましたが、で彼らは印を行う悪霊どもの霊である。彼らは全世界の王たちのところに出ていく。万物の支配者である神の大いなる日の戦いに備えて彼らを集めるためである。でここで挿入してあります、イエス様、見よ、私は盗人のように来る。目を覚まして身に着物をつけ、裸で歩く恥を人に見られないようにする者は幸いである。こうして彼らはヘブル語でハルマゲドンと呼ばれるところに王たちを集めたわけですね。このこれからそれでこのイスラエル全土をめぐってこの戦いを展開させていき、そしてイエス様がお語りになったオリーブ山での講話がありますよね。そこで荒らす憎むべきものがと書いてありますけれども、もうすでにそこで残りの民、イスラエルの残りの民はアラノに逃げている、このゴツラではないかと思われますけれども、そこに逃げていくわけですよね。反キリストもそこに追いかけている、竜がですねこれ飲み干そうとしていると。でそしてイザヤ書の予言によると、ボツラから主が来られると。で血がこの衣がですね、このブドウ酒で真っ赤になっている、帰り血を浴びていると。そして戻って来られて、そしてエルサレムにおいてこういうことが書いてあります。 見よ私はエルサレム、これゼカリア書の12章ですね。見よ私はエルサレムをその周りのすべての国々の民をよろめかす杯とする。ユダについてもそうなる。エルサレムの包囲されるときに、その日私はエルサレムをすべての国々の民にとって重い石とする。すべてそれを担ぐ者はひどく傷を受ける。地のすべての国々はそれに向かって集まってこよう。まあ、ここ読むたびにですね、エルサレムには手を触れない方がいいんじゃないですかってこう私は。エルサレムをいじくろうとしたら、この力の持ち主がですね、俺じゃあこれやってあげるよ、この石を持ってあげるよって持ったら重すぎてです、ああって全部足にですね、石を落ちてしまってひどい傷を受けると。でそうなるんだよ。でこの世界の軍隊がこの来るんだよって、エルサレムに来て、そして主が来られて彼らを打ち滅ぼすというのがこの、ゼカリア書のシナリオになってます。そしてですね、さらにですね、イエス、主が戻られてオリーブ山に立たれてですね、でその後で諸国の民を罰します。ヨシャパテの谷というのが、今のケデロンの谷のオリーブ山と神殿の丘のところがヨシャパテの谷と呼ばれますけれども、そこでこういうことが行われます。ヨエルの3章の1節と2節、見よ私がユダとエルサレムの囚われ人を返す。その日その時私は全ての国民を集め、彼らをヨシャパテの谷に連れ下り、そのところで彼らが私の民、私の譲りの地イスラエルにしたことで彼らを裁く。彼らは私の民を諸国の民の間に散らし、私の地を自分たちの間で分け取ったからだ。分け取ったですね。ここでもう私は何をやってるのかな世界の人たちと今思うんですけれども、このような形で世界が動いています。霊的には私たちはイエス様を、神を信じ、キリストを信じるということで、その国とそして悪魔の国のこの2つしかない。でお互いの間では戦っているけれども、最終的には一つになって神とキリストに対して戦うんだよということです。でこれは単なるこの比喩的な話だけではなく、その目に見えない話だけではなくて、今度は物理的にも世界が、軍隊がこっちの方に行くと。だから第二次世界大戦を思い出してください。歴史好きな方は、ヒトラーはどこに行きましたかね。いろいろ行きましたけど、ヨーロッパ戦線と北アフリカに行きました。でダニエル書を見るとですね、反キリストがですね、エジプトとかリビアとかにも手を伸ばすんですよですね。もちろんローマは復興ローマで、その通りですよね。で日本はですね、どっち向かいました。西部にどんどん向かってたんですね。インドに行った時に現場が落とされてます。インドに行ったらどうでしたちょうどね、磁石があるんですよ、ここに軍隊の磁石がこっちに来たいというですね。だから全ての国の人がここで何かしらを求めている。だからロシアの動きであるとか、イランの動きであるとかですね、トルコの動きであるとかですね、あとは今のこのアラブの春の時にはですね、これで民主化になるんだったり、そんなことない、ムスリム同胞団が出るだろうって私は言った時に、何言ってんだよ、そんな悲観的になるだよって俺批判されたんですけれども、その通りですよね。もっとひどくなったわけですね。でどんどんどんどんひどくなって、周囲の国々が、紙幣のところだっけな、ちょっと紙幣のところで周囲の国々が集まってやっつけようっていうのがあって、でエゼキエルの38章と39章にはさらに周囲の国、それがゴグとマゴグとして、そこにイランとか、あとトルコの国とか、あと南部、ロシア南部ですね、マゴグですね、あとは、スーダンとかですね、あっちの州になるわけです。そして今読んだところがこの全世界の王たちということで、一貫してるんです。一貫して、これちょっと空想話じゃないかというふうに言われるかもしれませんけれども、今見た通りここでは戦争が起こってるんです。何度も何度も起こってるんです。これを決して忘れてはいけない。だから私たちが受けなければいけない警告があって、でそれが挿入して、イエス様がわざわざ何かって言ったら、見よ私は盗人のように来る。目を覚まして着物に身に着物をつけ、裸で歩く恥を人に見られないようにするものは幸いだ。古い、なんだっけ、イエス・キリストを身につけなさいとローマの13章に書いてます。で肉の行いからを打ち捨てなさい、闇の行いを打ち捨てなさい、キリストを身につけなさい、裸のままでいていけないよ、というですね。愛する主よ、ありがとうございます。本当に主よ、私たち目を覚まさなければいけないことを今知ることができる感じがします。この日本にいて、なんとなく暮らしてしまう私たちでありますが、お父様、このイスラエルの地に来て実際に周りの国に囲まれて、その脅威の中に生きてい ている人たちのことを思いますと、そして歴史を通じてここでどれだけの血が流されたかということを思いますと、天のお父様、私たち日本に帰ってもこの神様の計画があるんだということ、神の大いなる戦いの日があるんだということを忘れることないように助けてください。お願いいたします。私は盗人のように来るとイエス様あなたは言われました。決して私たちが驚くことがないように、昼の人として、昼の子供として、光の子供として歩